FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日お話をお伺いするのはキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長でございます。佐藤社長、よろしくお願いします。
佐藤です。お願いします。
さて佐藤さん、
はい、
つい先日のことなんですが、
はい、
何やら御社ミスティックの方にですね、はい、爆笑問題さんと、
あ
のお笑いの、
はい、
それから劇団ひとりさん、
はい、
サヘルローズさんがお見えになったとか。
そうなんです。とても暑い日でしたね、
はい、
汗かきながら皆さんでお越しになりました。
ぶっちゃけた話を言うとテレビ番組の撮影だったそうですが、
はい、
どういった、まあ、目的だったんでしょうね。
そのだいぶその市場がですね、キャンピングカーがこう、
はい、
10年前に比べて約10、倍に増えてるというところとですね、今までその日本になかったこのキャンピングカーの使い方ですねっていうのが普及してきたと、そこにちょっと注目をいただきまして、取材って形で受けたんですが、
実際に実は劇団ひとりさんは、はい、まあ、この FM 富士でも番組を持ってらっしゃいますが、はい、キャンピングカーのユーザーなんですよね。
そうですね、まあ、ちょっと今作らせていただきましてですね、はい、お持ちいただいてますけど、
う
ん、素敵な方ですね彼は。
あ、そうですか。
本当にいつもテレビではね賑やかな方なんですけど、うん、まあ、ちょっと個人的にお話すると、うん、とてもこう紳士でですね、まあ、興味深い方だなというのは感じます。
劇団ひとりさんがその番組の中で、
はい、
おっしゃっていたんですけれども、なんか自分が出筆なんかをするときにもキャンピングカーの中でやったりとかもするみたいですね。
今もそうみたいですね。なんかあの番組の中では映画なんかもね、キャンピングカーの中で書かれたっておっしゃってたんですけど、
はい、
多分ゆったりこう本当にこう解放される空間のようですけどね。
実際にキャンピングカーのこの製造過程なんかをご覧になった爆笑問題のお二人なんかいかがでしたか。
まあ、実際お会いしまして、
はい、
太田さんはだいぶ寡黙な方ですね本来は。でも彼も紳士ですね、
はい、
で田中さんは礼儀正しいきっちりされた方で、
うん、
そのですね、司会されたねサヘルローズさん素敵ですね、もうメロメロ、はい、もう本当お越しいただいた段階からもう本当に握手までしていただいて、
はい、
今日よろしくお願いしますから入りましてですね、うん、なんかこうきっちりした方だなっていうのはもう、ね、本当にご出身がねイランということなんですけど、もう言葉ももう本当も全然普通の日本人と変わりませんからね、
うん、
で、まあ、とても礼儀正しい、皆さん本当に礼儀正しいこう方でした。とてもこう、まあ、笑いとかですね、そういうイメージとはもう全然違う。
ただその爆笑問題さん、それからサヘルローズさんなんかはキャンピングカーを実際に見ることってあんまりなかったんじゃないのかななんて思うんです
よ。そうみたいですね。田中さんはなんか免許を持ちでないから、
はい、
欲しいけど乗れないよとかっておっしゃってましたけどね。
でもやっぱり魅力なんか伝わったんでしょうかね。
まあ、田中さんなんか最後にね、うちの、まあ、リジストロっていうキャンパーの前で、
はい、
記念写真なんか一応撮っていただいて、
うん、
ですね、で、まあ、太田さんは何度か、まあ、ロケとかでお使いになったということで、でも試乗されてた時もなんかニコニコしながらお乗りいただきましたんでね、楽しかったですけどね。はい、
実際に、まあ、芸能界の方々でもキャンピングカーに乗っていらっしゃる方本当に数多くいらっしゃるんですが、また今第一線級で活躍されている方がこのキャンピングカーの魅力にハマっていただいて、本当にいろんな使い方があるんだなということが分かりますよね。
そうですよね。まあ、ロケ地に行ってこう着替えとかですね、休憩時間なんかには当然お使いいただいているようですし、移動の時にお使いになるパターンの時なんかは、まあ、結構その皆さんねお忙しいからやはりこう仮眠なんかしながらっていうことが多いようですけどね、
うん、
やはりいろいろなこう、うん、まあ、そのまま生活が続くっていうのがやはりキャンピングカーのいいところじゃないですかね。
ただこれはまあ芸能人の方っていうだけではなくて、一般の方々の一般のキャンピングカーユーザーの方も本当に一緒ですよね。ちょっと何か家庭から離れて一人の空間を書斎代わりに使いたいなんていうお父さんにとってはこのキャンピングカーってやっぱり魅力のツールの一つですよね。
やはり移動の多い方ですね、出張の多い方なんかもこうキャンピングカーを使いながら、まあ、うまく使い込んでいただいている方なんかもいらっしゃいますんでね、やはり商談するとかですね、それもやはり、まあ、クーラーが効いたその車内でですね、 ゆっくりその周りのこう雑音とかなしにねこう話できますから、なんかいろいろなこう使い方があるようですね。
今おっしゃった中でいきますと、本当に移動オフィスという考え方もあるわけですよね。
そうですね、まあ、うちもその、まあ、表立ってそのラインナップとしては売ってないですけど、やはりご依頼ありますので、まあ社長さんってことですかね、社長さんなんかが移動してその中でこういろいろその打ち合わせ何とかするっていうことはあるようですね。はい、軽トラベース のキャンパーで今ちょっと作ってるんですけど、移動販売車ですね、
はい、
でそれを兼ねてなおかつ それがお休みの時はキャンピングカーでその寝泊まりできるっていうのを今作ってますけど、まあ、両方兼ねるってなかなか難しいんですが、
はい、
でもまあ注意しながらですね今作ってますけど、
それはちょっと面白いですよね。今いろんな、例えばフェス関係っていうのもあります、それから、まあ、マルシェっていう表現もあったりもします。小さなところのフリーマーケットなんかにも、例えば奥様が自分はちょっと頑張ってお店を持ってみたいななんていう方が、キャンピングカーを一つ移動のこう販売店舗として、でも普段使いもしたい、これ一つの新たな、
そうですね、まああくまでもそのキャンピングカーとして寝泊まりするだけってことではなくて、いろいろなこう使い方がございますんでね、まあ、いわゆるカテゴリーは特殊自動車ということですから、通常 その乗って移動してその現地へ行くっていうだけではなく、いろいろできますので、全部が全部できるわけじゃないですけど、最近だいぶ法律もいろいろ安全面でこう厳しくなってまいりましたんで、ご依頼に誘えないこともまれにあるんですけど、まあ、なんとか知恵絞ってやっていきたいなと思ってますね。
なるほど、今までいろんなキャンピングカーのお話をお伺いしてまいりましたが、ベースが一つあったその車だけじゃなくて、いろんな例えばこういうような用途に応じたキャンピングカーを作成はできませんかってご相談にも乗っていただけるってことなんですね。
はい、まあ、なかなかちょっと相談もね時間かかっちゃうんで、こうすぐにすぐ発案できますかってわけにはいかないんですけど、ご希望に沿って相談しながら、まあ、あくまでもその法律にのっとって適用したものを作っていきたいですよね。
なるほど、はい、いや本当にキャンピングカーの魅力ってまだまだたくさんありそうですよね。
はい、そうだと思います。
というわけで今回も佐藤社長にお伺いいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。